大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週は石橋さんに角堂まなみさんの、最新作紹介してもらいましたけど、いかがだったですか？すごくいいアルバムですよね。今週はですね、私の新作ほか、高柳正幸の新作なんかが出てるので、その辺を紹介しつつ、この間言った中国の話なんかもできればと思います。まず新作、これは、ベルリンのレーベルから出たんですけども、去年の5月に、ベルリン在住、ニューヨーク出身のサクソフォン奏者のクリス・ピッチ・オコスっていう人とヨーロッパデュオツアーしたんですけど、その時の音源が、クリス自身がやってるレーベルって言ってもいいのかな、そこから、リリースされました。大友義秀でクリス・ピッチ・オコスデュオで、アルバムのタイトルがアンキャニー・ミラー、これ不思議な鏡みたいな意味になるのかな。クリスのレーベルから出ました。クリス・ピッチ・オコスが演奏しているのはアルトサックスと、あとラップトップも使ってます。アルトサックスをラップトップに入れて、ライブで変形しながら演奏してます。もちろんアルトサックスもいっぱい演奏してます。すごい演奏ですよ。もう多分今現在のアルトサックスの即興演奏のある意味ある部分の極北って言い方も古いけどね、一番なんていうのかな、フリンジというか尖ったところをやってるのが彼なんじゃないかと思いますけども、エレクトロニクスの使い方も素晴らしいです。そして私はギターとターンテーブルですけども、10曲中、8曲がターンテーブル、ギター2曲だけかな、あ、10曲中ね9曲でターンテーブルやってて、で2曲ギターだったかな、とにかくいずれにしろほとんどターンテーブルが多めです。で去年の5月のヨーロッパツアーの時の5月22日のロンドンのカフェオトでやった、ものと、それから5月18日のスロベニアでやった時の、演奏が収められてます。で、どんな演奏だったか僕忘れちゃってて、本当に今日届いたとこなんですけども、久々に聞いたけど、これ自分で言うのもなんですけど、すごいいいですよ。めちゃくちゃいいですよ。10曲全曲流したいくらいですけども、ぜひ買って聞いてほしいので、この中からじゃあ2曲目のスローグリッチという曲聞いてみましょうか。クリス・ピッチ・オコスのアルトサックスと、ラップトップ、そして私のターンテーブルの演奏になります。アルバム出たばっかりのアンキャニー・ミラーから聞いてください。どう？かっこよくない？自分で言うのもなんですけど、クリス・ピッチ・オコスのサックスとラップトップ、そして私、大友義秀の、ターンテーブルのデュオで、昨年の、5月のヨーロッパのライブ、音源から、アルバムが出ました。アンキャニー・ミラーっていうアルバムですけども、そのアルバムの2曲目に入っているスロー・グリッチ聞いてもらいました。この二人のね、日本アジアツアーが9月にあります。今分かってるところというか、公表前ですけど言っちゃうね、フライングで。分かってるところだけ言いますと、9月1日が、グッドマン、東京のグッドマン、ギガノイズで、いろんな人たちとクリスがセッションします。私も出ます。それから9月の2日が東京のポラリスで、クリス・ピッチ・オコスの私のもう純然たるデュオ、東京、東京でやるのはこの日だけです。9月2日。それから9月3日が岡山。場所はごめんなさい。また今度言いますね。それから9月4日が京都。これもね、場所どこ、アバンギルドだったかメトロだったかどっちかごめんなさい。これもまた今度ちゃんと言います。そして9月5日が名古屋の徳造。9月6日が札幌の空でやります。この後が怒涛のツアーです。日にちがまだ明確じゃないけど、9月の7日か8日か9日のどこかが北京でのライブになります。あるいは何日間かやるかもしれない。そして9月の、11日がソウルでクリス・ピッチ・オコスのソロがあり、私のトークがあったりします。別会場です。そして9月12日がソウルで、デュオ、クリス・ピッチ・オコスと私のデュオです。そして9月の、13、14、15あたりが台北です。このどこの日にやるかな？多分14日あたりにやるんじゃないかなと思います。それから9月の、 16、17、18のどこかがインドネシアのジャカルタになります。そして9月の19、20のどちらかが、シンガポールになります。それから9月の21日がマレーシアのクアラルンプールで、やります。それぞれの地域でデュオの他に、現地のミュージシャンとの共演も多分やることになると思います。ということで、9月の1日から21日までクリス・ピッチョコスと私、日本とアジアをツアーします。クリスは多分8月の末に早くめに日本に入って、それで多分どっかで、ソロとかもやるんじゃないかな。そんな感じでぜひぜひお楽しみに、この新しく出たばっかりのアルバムの方もぜひ、そしてもう一枚がですね、これも、これは私のアルバムじゃなくて高柳正幸さんがの未発表音源が、2枚出ました。1枚がリアルジャズというタイトルで安倍薫と高柳正幸さんのデュオなんですけど、何枚かね、すごい音源が出てますけど、おそらく、未発表の安倍薫と高柳正幸の音源はこれが最後じゃないかと言われる発掘版で、ステーション70で撮ったライブ音源なんですけど、お客さんがいない時に撮った音源なのかもしれないというのが1枚出てます。これは、今日は紹介しない、あのジャズトナイトで、今週多分今週から来週流れるのでそっち聞いてくださいね。でもう1枚、高柳正幸、井野信義、山崎宏、城瑞希によるニューディレクションの、1973年7月9日のライブ音源。これは、これは私が、音源を修復したものです。タイトルが、プロジェクション。ザ・コンプリート、もう一回言います。タイトル、プロジェクション。それで、サブタイトルが、ザ・コンプリート・インスピレーション&パワー・ライブ。ライブ・アット・新宿・アート・シアター。ジュライ・ナインス。1970東京、これがサブタイトルになります。これはあっと思った人いるかもしれませんけど、かつて、あ、今も出てますけども、かつてはトリオレコードというところからインスピレーション&パワー14っていう、あの、コンピレーションアルバム、73年の新宿アートシアターで行われたフリージャズ大祭というフリージャズばっかりやった、歴史的なイベントがあって、副島テルトさんの企画なんですけども、その時のコンピレーションの音源がインスピレーション&パワー14というタイトルで、2枚組でトリオから出てたんです。アルバムね。それ後々 CD2 枚組になったりしてるんで、今でももちろん聴けて、その時の演奏ってどの人の演奏もすごくいいんですよ。戸橋正彦さんの素晴らしい演奏が入ってたり、山下洋介トリオの素晴らしい演奏が入ってたりするんですけど、僕はその中のとりわけ、高柳正幸ニューディレクションの演奏が、高柳さんのあらゆる音源の中で一番好きで、安倍薫とデュオをやっている、集団当社っていうのと、このインスピレーション&パワーのコンピレーションに入っている10分間の演奏が僕にとってのもうベストオブ、高柳正幸なんです。特にこのインスピレーション&パワーの方は本当に本当に本当にこの世で一番好きな音源で、で、実際は当時のいろんな評論とか見ると1時間演奏されたって書いてあったんですけど、コンピレーションには10分しか入ってないんですよ。それで、高柳さんに聞いたんですよね。これ他の音源ないのかって言ったら、ないなって言ってたの今でも覚えていて、ああ、ないんだなっていうか、撮ったんだけど、どこ行ったかわかんないみたいなこと言ってたのかな。それで、高柳さんが亡くなった後にこの音源ないかと思って、いろんな人に聞いてみたんだけども、破棄されちゃったっていう。要するにこのライブの音源全部収録されたのに正式に。アルバムになった以外のものはトリオが亡くなった時に、トリオレコードが亡くなった時にどうも破棄されたらしいということで、なかったらしい、ない、見つかんないって言うんですよ。ああ、残念だなと思った時に山下洋介トリオの前編版が出たんですよね。それ10年くらい前だと思いますけど。で、あるじゃんと思ったら、それはカセット音源で、要するにトリオが撮った音源じゃないのか、あるいはトリオの撮った音源を、コピーして、出たカセットが出てきたってことなんだと思うんですよね。で、ああ、どっかにカセット残ってないかなって思ってたら、昨年、ジンヤディスクっていう高柳さんのアルバムを専門に出しているレーベルの斉藤さんって方から連絡があって、インスピレーション&パワーと思われるカセットの音源が出てきたんですって、高柳さんの遺品の中から。と思って、もう夢にまで見た、私がもう一番聞きたかった高柳さんの未発表音源が、 あるって。ただし、前編版かどうかもわからず、断片がいくつもあるって言うんですよ。どういうことだろうと思って、いずれにしろその、音源聞かせてもらったんです。そしたら全部で4つに分かれてたかな。5つか、正確には。音源が、一つはね、明らかにサウンドチェックと思われる音源が入ってるんです。で、その後から本編と思われる音源が入ってるんだけど、途中で切れちゃうの、ブツって。で、また途中からブツって始まって、また途中でふにゃって切れちゃったり、あと片チャンネルが著しく音量がちっちゃかったりとか、結構、元々の録音状態すごい良かったのに、多分カセットにダビングする際に結構、ダメな人がダビングしたったら怒られちゃうけど、素人がダビングして途中で元のテープが止まっちゃったりしたのを何度も取り直してるなっていうようなものだったんですよ。で、これは厳しいかなと思って何度も聞いたら、同じ箇所が何箇所かあって、そこをつなげるとつながったんですよね、1時間に。これでほぼ前編版間違いないなと思って。それで、あとは片チャンネル欠落しちゃってるところとか、一部音が飛んじゃってるところを丁寧に修正して、だから、ちょっと例えてみるなら、縄文時代の割れた壺が出てきて、ほぼ部品はあるんだけど、ほんの一部だけ、よく白い石膏で埋めたりするじゃないですか。ごく一部ね。そんなような感じで音源を修復したんです。私がね、これも自分が今までやった仕事の中で最も誇りに思えるというか、こんな歴史的な音源を、世に出せたっていう、だから自分の音源では全然ないんですけども、それをやれたっていう意味ですごく僕誇りに思ってます、この仕事。それで音も、そんな状態で結構元々の録音は良かったと思われるんだけども、ダビングする際にひどいことになっちゃってたのをかなり丁寧に修復して、だから音も多分すごく良くなってると思います。もちろん今の録音じゃないので当時の録音だし、元が歪んでたりカセット音源だったりもするので、そういう部分はあるけども、それにしてもおそらく残ってた音源の中で最上のものができたと僕は、確信しています。それが、このインスピレーション&パワーのコンプリート版、1時間全長版です。もう本当に夢見たまで見た音源で、私は前編ぐわーってやってるのかと思ったら、実はそうじゃなくて、すごいドラマがあって静かに始まり、すごい盛り上がりに1時間かけて持っていくんです。で、今日それはとてもかけられないので、すごく短くした前編1時間のものを5分くらいにした、なんていうのかな、ダイジェスト版を作ったので、それを流しますけど、ぜひぜひそれ聞いて面白いなと思ったら、ジニアディスクから出たこの、高柳正幸、井野信義、山崎宏、城瑞希プロジェクション、インスピレーション&パワーコンプリート版、ぜひチェックして聞いてみてください。パーソナルもう一回言いますね。高柳正幸がエレクトリックギター、井野信義がチェロ、電気通してると思います。山崎宏がドラムスパーカッション、城瑞希がドラムスパーカッションという編成で、1973年7月に行われた、新宿アートシアターにおける、副島テルトさんが企画の、フリージャズ大祭、フリージャズフェスティバルの中の、高柳正幸ニューディレクションフォージアーツの録音です。日にちはもう一回言います。7月の9日です。それの超ダイジェスト版、5分に縮めた、ものを聞いてください。1時間の音源を5分に縮めた、本当に映画でいう予告編みたいなダイジェスト版を作りましたけども、高柳正幸ニューディレクションフォージアーツ、1973年7月9日新宿アートシアターで行われた副島テルトの企画によりフリージャズ大祭、フリージャズフェスティバルの中の、ライブ音源の前兆版が出てきたのを、私が丁寧に繋げて復刻しました。これ私が今までの人生でやってきた仕事の中でも何本の指かに入るくらい、非常に音源復刻と誇りに思ってます。実はね、高柳さんの、アルバムの音源復刻はこれが初めてじゃなくて、名前が出てないんですけども、ラグリマっていうサンリズカで1970年に行われた音源も、実は私が丁寧に復刻しました。これも元の音源が、多分サウンドエンジニアの方がこういう録音に慣れてなくて、もう前半部分はパニクっちゃって音量の乱高下がすごいんです。で、これとても表に出せないなってくらいのひどい音源だった のを、これはね、何ヶ月かかけてすごく丁寧に、修理しました、出した音源なんですけど、今回のはバラバラになっていたのをつなげて、ちゃんと一つの音源としてまとまりある当時のライブの音源を、再現したもので、おそらくこの再現で間違ってないと私は確信しています。高柳さんとはね、非常に蜜月と言える時代も僕はあったんですけど、大喧嘩して飛び出しちゃって、そのまんま高柳さん亡くなったんで、草葉の陰でめちゃくちゃ怒ってるかもしれませんけどね、俺がこうやって復刻したことに、なんでお前がやってんだおともって、言い方も含めて想像つきますけど、だけど、聞いてくれたら俺絶対満足してくれると思ってます。高柳さんが望んでた音に、今残ってる音源の中では最高にそれに近い音に僕近づけたと確信してます。こんなこと言ったら本当に怒られるかもしれないけど、これでも誰よりも高柳さんがどういうと求めてたかはよく知ってたつもりなので、そんな意味でも、僕にとっては、自分の人生の中で大げさかもしれないけどね、大げさに聞こえるかもしれないけど、この音源は本当に人生かけて復刻できたと思ってます。で、こんなチャンスくれた、陣屋ディスクの斉藤さんには本当に感謝しています。さて、実は私はたった今、中国の深圳から、昨日の夜戻ってきたところです。深圳で行われた、民天祭、トゥモローフェスティバルっていう、アバンギャルドロックとか、それから即興ノイズなんかのフェスティバル、毎年5月、にやってるんですけども、中国では多分唯一の長く続いているフェスティバルだと思いますけど、5月にはそういうノイズ系、それから10月にはジャズアバンギャルド系でオクトバージャズっていうフェスを、その中国、深圳の B10 ライブっていう会場でやってるんですけども、そこに行ってきました。で、そこで私は新しいバンドのソラっていう、新しいバンドを作って、糸研ドラムスと、それからエレクトロニクス、そして河合忍のベース、私がギターターンテーブルでもう爆音ノイズロックです、初期のグランドゼロに近いかもしれない、っていうのを、やってきて、これすごくうまくいって本当に面白い演奏だったのでライブ音源出せればと思ってますけども、今日はまだその音源はないので、まあ、あとその中国のフェスの様子とかはこの後ポッドキャスト版で話そうと思いますけども、そこの中国で実は、楽器場っていうのが深圳にあって、そこでね楽器を買っちゃったんですよね。聞こえる？これ4弦の楽器で、日本で言うと月琴ってよく呼ばれたりする楽器と形は似てるんですけど、それの比較的低い弦が張っているある日本語だと中弦って読むかな。弦っていうのは小里編に元号の弦って書いて、中国語だとちゃんとした発音僕できないですけど、チュンルアンみたいな、発音かな、その楽器を、買ってきて、まあ、たった今引き出したばっかりなんで、本当に生まれて初めて弾いて、あ、いけね、倒しちゃった。生まれて初めて弾いて、録音したのを最後に、流しながら、お前初心者のくせに思い上がったことすんなって怒られそうですけど、一応ギターの技術で弾いたので、本来の中弦、チュンルアンの演奏ではないですけども、私流にちょっと、面白い楽器なんで、ついついもう初めて手に取って、の初録音です。これを聞きながら今日のジャムジャムラジオはお別れしたいと思います。また来週中国の話はポッドキャスト版でも話したいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、中国の深圳行ってきました。パンデミック以来久しぶりです、中国行くのは。だから2019年に行って以来かな。深圳っていうのは香港からすぐ近く、電車で1時間ちょいかな、車でも90分とかで着いてしまうくらい、もうほぼ香港みたいな場所なんですけども、ただすごい香港と文化は違っていて、香港というのはまあ皆さんもご存知のように長い間イギリス領でした。なので香港っていうのは、中国政府からは独立した形でずっとまあイギリスの植民地だったんですけども、イギリスの、制度の中でずっとやってきたのが97年だったかな、中国に返還されたんですけども、それから何十年間かは今の香港の制度を維持するっていう約束で中国に返還されたので、だから未だに、香港は中国なんですけども、一国二制度になっていて、香港の側は、当時の植民地 のイギリス植民地だった時代の、制度をベースにしたものが今も一応は残っていることになっている。なのでそこには国境があってパスポートがないと行き来できないんです。香港と深圳の間はね。で、深圳っていうのは香港のすぐ隣に作られた、後から作られた都市って言ってもいいと思うんですよね。僕が初めて深圳行ったの1980年だったか81年だと思うんですけども、その時はまだ本当に田舎の街って感じだったのが、今はもう香港並みの大都会になってるんですよ。まあ香港ほどじゃないけど、でもすごい大都会、もうビルも高層ビルもいっぱい建っていて、で要はおそらくですけども、香港がまあ自由貿易港的な役目をしていて、中国の輸出入を担う港ポートになってるわけですよね。でそこと、要するに西側貿易のクッションみたいな形で香港があって、なので、中国から直接じゃなく香港経由で物が出たりとかっていうことなのかな。ごめんなさい、僕経済のことちゃんとは分かんないので、いずれにしろおそらく一国二制度にして香港って場所を取っておくことが中国にとっても得策だから、そういうふうにしたのかな。で、イギリスにしてみれば植民地をいつまで持ってるっていうのもね、どう考えても、人類は平等であるとか民主的って言ってる国がそんなことしてていいわけもないので、っていう矛盾の中で、香港は中国に返還されたけども、その一国二制度っていうやり方で違う制度、同じ国なのにボーダーがある、国境があるっていう形になっていて、だから雨傘運動を含めたいろんな問題が起こるわけです。中国では、いわゆる、西側のような人権とか言論の自由がないですから、香港にはそれがあることになっているんだけども、一国二制度だからね。だけどそれもやっぱり結局中国側の意図に、従わざるを得ず、取り締まられていく中で学生たちが反発を起こしたっていうのが、すごくごめんなさい、本当に大雑把な言い方で、本当はもっとちゃんと言えなきゃいけないんだけど、僕の、言語力だとこんくらいかな。それで残念ながら、民主化側は負けてしまったと言ってもいいんじゃないかな。弾圧されました。なので香港、まあ、日本だって言論の自由あるかって言われたらない、あるけどもないよね。だってなんだっけ、世界の取材のなんとか自由度だっけの基準で、日本ってもうあれでしょ、先進国の中では最下位くらいでしょ。で事実そうですからね。ニュースとかちゃんと記者たちが自由に発言できない国だもんね、日本って。そのことは自覚した方がいいと思うんだよね。そういう国に僕らは住んでいて、そこは僕は変えた方がいいと僕は思ってます。それは、おそらくなんですけども、話がちょっとそれちゃうけどね、例えば直接言語取締官みたいのがいて、放送されると、そういう取締官が来て刑務所に入れられちゃうみたいな言論弾圧では日本の場合ないんですよ。もっと立ちが悪い。そんなことを放送すると政府から圧力がかかるかもしれないという恐怖感の中で、それがかかると現場を飛ばされてしまう。せっかく頑張って放送局の上のポジションに行ったのに飛ばされてしまって冷や飯食わされるっていうのは厳しいことでしょう。自分の働いてる会社をクビになったり、あるいはやりがいのある仕事ができなくなるって嫌ですからね、誰だってね。だからどうしたってそういうリスクを犯さないようにする。で、現場だけじゃなくて、トップの人たち、報道のね、の人たちがそういう気持ちになっちゃうと、例えば現場の方でこれ報道してくださいって言っても、いやいやいや、ちょっとそれは報道できないよっていうのを、そういう言い方じゃなくて、だって誰だってそんなの間違ってるって内心思ってるんだもん。だから、そういう言い方ではなくて、これはちょっと、っていう違う理由をつけるんだろうと思うんだよね。っていうのの小さな積み重ね、ものすごく大きな嘘じゃなくて、すごく小さな嘘とも思えないような積み重ねの中で、日本は言論が自由になってないと僕は思ってるんです。結局、あれですよ、ちゃんとした報道をするっていうことを、一番の目標にしなきゃいけない人たちが、それができない中で、その中で自分の身を守るために、これはいいかっていう 心根がほんの少し働いちゃう。いろんな報道にね。そうするといろんな報道がどんどん、歪められていく。でも歪めてるのは、例えば直接権力者が歪めてるのでもなく、歪めてる本人も自分が歪めてるって自覚はないままに、ほんのちょっとずつ歪められることで、大きく、社会の進歩にとっては不利益になると僕思ってるんですけど、ってことが起こってるんじゃないかと思ってます。あ、いけない。中国の話してるのに。だから日本っていうのはそういう国で、これは変えた方がいいし、どう変えたらいいかっていうのは本当に、そんな簡単にわかんないけども、だをこういう番組でこういうこと言ったりもしてる。そんなのに効果があるかどうかわかんないけど言ったりしてます。それで、中国の話だ。そういう意味で言うと、中国が香港にかけた圧力というのはそんなもんじゃなくて、実際に刑務所に入れられてしまうみたいな圧力、あるいは実際国外に逃げないと何されるかわかんないって圧力を香港側に加えて、言論の自由がどんどん弾圧されているっていうのが今の中国と香港の事情で、そこの間に国境があります。じゃあお前そんなとこ行ってライブなんかやってんじゃねえよって言われるかもしれないですけども、そんなこと言ったらさ、僕自身は深圳には長い友達がいます。今回企画している人ももう10年以上の友達で、その彼らとの関係と国の関係っていうのはまた微妙に違うというか、私の友人の A さんイコール中国国家だっていう考え方をするのはやっぱりおかしいと思う。個人的な関係の中でやっていて、それぞれがそれぞれの中でいろいろ思うことはあると思うけども、そこにいたら直接言えないこともあったりとかして、それをいろんなものに託してるんだと思う。あるいは全然僕と違う考え方してるかもしれない。彼らが何を考えているか僕確認もしてないし、確認するのはとても危険なことなので、なぜなら彼らの生活を脅かしかねないし、そんな責任僕取れないからね。そうではなく、それぞれの状況の中で、自分がいいと思ったことをやっていく中での人間関係しか僕には少なくともできなくて、だから例えばだけどロシアとウクライナが戦争した時も本当に悩みましたよ。ロシアに一緒にやってた人たちいっぱいいるから。でもそれがウクライナに攻め込んだロシアとイコールではないじゃないですか。でこれ放送で話したことあるかな。そのロシアでいつも僕のコンサート企画してきたある人、名前は言わない、言えません。その人は、ユダヤ系の方だったんで、ロシアが戦争を起こした後に、戦争と関係あるのか両親の関係なのか僕はわからない。イスラエルに、一時、引っ越したんです。それで、1年くらい経ってからイスラエルでコンサートの企画をしだしたんだよね。で、ああ、良かったなって思ってたの。僕、イスラエルのやってることは前から好きじゃないし、だけども、だからといってユダヤ人どうこうとは思ってないので、それで、まあ、それぞれ人、それぞれ住む場所があって、そこの住む場所のいろんな矛盾を抱えながら生きていくわけだから、ああ、良かったなって思って、で、僕、イスラエルから誘われた時、いつも行くのやめてたの。イスラエルのやってることはあんま好きじゃなかったからね。だけど、初めてイスラエルで直接知っている人が、私のコンサートを企画したいって言ってきたんで、去年かな。やろうって決めたの。もう、イスラエルのやってることは好きじゃないけど、彼は友人だし、と思って受けたらその直後ですよ。イスラエルとガザの戦争を始めちゃったのは。それで、もうその翌々日くらいには、もう本当にごめん、僕は行くことはできないっていう連絡をしたんだけど、それは、彼のやってることを認めないっていうことじゃなくて、イスラエルという土地には今はいけないっていうことかな。だからイスラエルの人と一緒に仕事しないっていう意味では全然ない。もちろん、イスラエルのガザ侵攻を支持してる人とは仕事をしてるって分かったら仕事はできないよ。っていうのが僕の考え方ね。だから中国も同じ。それぞれの人いちいち政治信条とか何を考えてるかを確認するわけではないけども、ただ、共通の音楽に対しある種の愛情みたいなのを持っていて、それを一緒にやってる人たちというのはある部分では一緒に仕事ができると僕は思っているので、たとえ、国家なり何々がやってることが認められなくても、 著しくやばい状態になってない限りは僕は行こうって決めてます。そこに僕の音楽を聴きたいと思う人がいる限りはね。で、その行くことが、私がいいとは思わないような、状況を支持するようなことになったらそれはやめる。だけど全然そうじゃないならば、私は行くって決めてます。あ、ただもう一つ、行くって決めてるけど、さすがに命がけで行きたくないので、危険だったり戦争状態のとこは嫌です。俺そんな勇気ないもん。本当にない。ビクトル・ハラみたいな素晴らしい勇気を持った人間ではないので、それは嫌だ。行かない。おっかないとこは行かないし、それ別に戦争だけじゃないですよ。あまりにも犯罪が多発してるようなとこもなるべく行きたくない。行ってるけどね。犯罪多発してるとこがまた魅力的な音楽があったりするのが困りもんでね。なんだろう、これ人間の差がかな。大丈夫かな、俺こんなこと言ってて。っていうかさ、大丈夫かな、こんなこと言っててって思うようになった日本ってどうなんだよって俺思ってんだけどね。すごくみんながさ、清潔な警察官みたいになりやがってって思ってる。学級委員か、お前らはって思ってんだけど、だから僕すごい SNS の世界が嫌になっちゃって、告知しかしなくなったんだけど、なね、何の責任も取らないくせに SNS で学級委員みたいなこと言ってるような奴らに、いちいち反論したくない、俺は。そんなことよりもちゃんと自分の音楽を自分のやってる現場でやり続けることが俺の戦いだと思ってるんだけど、まあそれは置いといて。大丈夫か、俺。かなり過激なこと言ってるな。それは置いといて、中国。そんな政治的なことはともかくとしてだけど、行くと何が日本と違うか。すごい違うよ。音楽シーンの話ね。若い。これが羨ましいね。日本はもう高齢化してるからしょうがないんだけど、日本の、いろんなライブは若い人ももちろん来てるよ。だけど、まあこれは自分が年取ってきたからかもしれないけど、フリーミュージックとかノイズミュージック行くと、後ろの席から見ると、白髪か頭の薄い男ばっかりみたいなこと多いんですよね、結構ね。いいよ、もちろん。年寄りが集まる場所あって何が悪いと思うけど、でもね、やっぱり、高齢化作ったの僕ら世代から上、僕らを含めた世代みんなの責任だから、どうこう言えないけども、やっぱりね、あ、高齢化しちゃったんだなって思う。それはね、例えばヨーロッパでも、オーストリア行くとそれ感じるかな。オーストリアの人もよく言ってる、アバンギャルドのコンサート行くと、白い、頭が真っ白か肌色の人しかいないっていうね。でも地域によるんだよ。ロンドンとか行くと、ロンドンのカフェオトとかだとすっごい若い子がいっぱい来てるし、ポーランドとかもそうだね。まあ、会場にもよるのかもしれない。だから、ただまあ自分たちのやってる音楽がかつてみたいに若い子がやってるトップ、最先端のトップミュージックではもう全然なくて、ある種、もう完全にオールドスクールの音楽なので、それはもうしょうがないと思ってるんだけど、いくら新しいふりしてもね、オールドスクールですからっていう、もう65だもん、俺ももうじき。若いふりしてもしょうがないんだけど、ただ年寄りばっかりならない方がいいなとはやっぱりさすがに思ってて。それで、ですね、それで中国行くと、年寄りが、少ないとかじゃないんだよ。いない。まずいないね。高齢者なんか一人もいない。ほぼみんな10代、20代、30代、行って40代かな。圧倒的に20代が多いと思うんだけど、それがね、羨ましいな、正直言うとね。その子たちがどういうふうに受け止めてるのか僕はよくわからないけども、ただ、すごく若くてエネルギーがあるっていうのを感じます。で、お客さんもいっぱい来るしね。そもそも人口がもともと日本の10倍以上なのかな。だから、日本で仮に、単純計算だよ。10人来るコンサートだったら100人来るわけで。100人来るコンサートだったら1000人来るって計算になるでしょ。まあ、単純計算だけどね。だから、そんなのもあって、僕らみたいなあんまり普段集客がね、多くないようなコンサートにもいっぱい来ます。特に僕の場合は中国の映画音楽やってたりして、名前がすでに知られてる上に、中国で、僕はこんな音楽を聴いて育ったっていう日本で出た本が中国語に訳されたりもしてるし、中国語版の CD も結構出てるので、そんなのもあって、中国って名前が知られてるのもあって、すごく人が来るんです。でも僕だけじゃなくて、例えば先月、ジャズミュージシャンの板橋文雄さんが中国に行って、ものすごい大観衆で人がいっぱい来たって話を聞いたりすると、多分この先日本で、 日本のミュージシャンが中国に出稼ぎに行くっていうことはすごく多くなると思う。でもこれはいいことだと思ってる。政治的にこんなにギクシャクして、政治や経済がギクシャクしている中で、いろんなミュージシャンが中国に行く、あるいは中国の人が日本の音楽見に来るってどういうことかって言うと、友達が増えることだからね。もう本当に素朴に国際関係うまくやって戦争を起こさないのは友達をお互いにいっぱい増やすことしかないって俺素朴に思ってるので、そんなんじゃ戦争なくならないよって言われそうだけど、なくならないかもしれないけど、友達がいないところのに爆弾落ちてもさ、ニュースにしかならないけど、友達いるところに爆弾落ちてごらん。他人事じゃないよ。っていうようなことがいっぱい増えれば増えるほどいいと思ってるので、だから僕は、スポーツ交流とか音楽交流は馬鹿にできない。と思ってる。オリンピックはあんな大きくなっちゃったんで、すごい批判されたりもするけど、でもある役目は果たしてきたと思うし、今でもスポーツの人たちの交流って本当に悪いことじゃないと思うし、音楽家の交流も、悪いことじゃないと思う。で、特にスポーツの場合は結構システマティックになって国家も入ってきちゃったりするけどね、勝ち負けがあってさ、それがに国の威信がかかってたりするから。だけど音楽がいいのは、国の威信なんかどこにもかかってないからね。ただ音楽好きな者同士が集まってっていうのが、ノイズミュージックであれ、ボサノバであれ、J-POP であれ、K-POP であれ、そこがいいとこだと僕は思ってるので、そういうのの交流はどんどんあった方がいいと思うし、そんな交流もできなくなる不自由な世の中になってほしくないと思ってるので、だから日本のミュージシャンこれから本当に中国に、日本だと稼げないんで中国に行くみたいな話は本当に増えると思う。で、それはすごくいいことじゃないかなと思ってて、うわ、全然フェスの話してねえな。フェスの話は今度またするか。俺いつもこの番組で今度またするかって言ってしてないこと多いかもしれないけど、深圳の B10 ライブっていうスペース、数百人入れるかな、スタンディングでぎゅうぎゅうにしたら1000人近く入るかもしれない、数百人がもう超満員ですよ。で、中国中から集まってきて、僕らのライブ見てくれて、で今回は最初ね、グランドゼロで来てくれって言われたんだよね。私が昔90年代にやってたバンド、それもうないからって、いや知ってるけども再結成できないのかっていうすごいカジュアルな誘いで、いいな、こういうカジュアルな誘いって思いながら、いやいやごめん再結成はしないけど、でもロックトリオみたいのはやりたいと思ってるので、だったらまだ音源もないけども新しいバンドで行っていいかって言ったら OK ってなって、それがフェスの鳥ですよ。嬉しい。どんだけ信頼されてるか。こんな音源も聞いたことないバンドで。そこで、さっきも言ったように、伊藤健、ドラムスの伊藤健とベースの河合忍と3人で、ロックフォーマットの、ロックだけど即興だね。即興ロックみたいな感じかな。オールドスクールかもしれないけど、そんなので、やってきました。大友さんロックもやってるのと思う人いるかもしれないけど、音源はそんなにないかもしれないけど、結構やってんだよ。最近も中村達也とのセッション結構やったりしてるし、それから今から30年くらい前、グランドゼロやってた頃に同時に、ホッピー神山さんのやってたオプティカルエイトっていう、まあ、ロックアバンギャルドユニットかな。ベースがレックで、ドラムスがミナト組んで、っていうのやってたりとか、あと中村達也ともバンドやってたりとかしましたからね。そんなのもあって、ロックフォーマットのもそんなに嫌いじゃない、そんなに嫌いじゃないって言い方したらダメだ。好きです。好きなんだよね。ただ、そんなに僕見た目もロックじゃないし、ロックした人間でもないので、ずっとその場にいるわけじゃないけど、ただね、やっぱり好きですよ。でも、カチッと決まったロックみたいな、やっぱりちょっと苦手っていうか、聞く分にはいいんだけども、どっちかというとやっぱりノイズとロックの間くらいのものが好きですよね。うん。だからロックっていう言葉ももう暫定的に使ってるだけで、要は、エレクトリックベースと結構太い音のドラムスがビートを刻む中での、即興的なノイズ的な音楽が好きだってことなんだと思う。ビル・ラズウェルなんかとやってた、吉垣とやってたのもそんなような感じだしね。だからこのソラっていうバンドも、ソラって名前でいいのかどうか俺まだわかんないんだけど、でもいいかなと思ってて、ソラって空っぽですからね。みんな空って言うけど、例えば雲って言うと実体があるじゃない。月って言うと実体があるじゃない。ソラって名前がついてるのに実体がないんだよね。 これすごくいいなと思ってて、空気って言ったら実体があるじゃないですか。空気という分子が。でも空って実体がなくて漠然としたものなんで、あ、それがいいなと思って空ってつけたんですけど、他に空ってバンドがあったらやばいなと思いつつあんまなさそうなので、これ多分そのうちアルバム出るかな、と思ってます。ちょっとぐだぐだ長く喋っちゃった。ということで、来週は、そうだ、大友義秀スペシャルビッグバンドのクラウドファンディングが、来週も何も6月1日から始まります。この話をしようと思います。秋にツアーが始まるんですけども、それぜひぜひ、ジャムジャムラジオを聴いている皆さんにもご協力願えれば、返礼品も、すごく面白いものを用意してますので、それはね、来週特集しますね。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオでした。また来週。